さあ、そして今朝伺うのはアメリカ国内の対立分断、その背景にウォーク文化と呼ばれる動きがあるそうですが、このウォーク文化というのはどういうものなんですか？
はい、ウォークといっても、ウォーキングのウォークではなくてですね、英語のウェイクアップ、のウェイク、つまり目を覚ますに派生した表現で、社会問題への意識に目覚めたという意味なんですね。
これスペルは WOKE の、ウォークっていう感じですかね。
そうですね、はい。それで、主にその経済格差だったり人種差別、気候変動などに高い関心を寄せているアメリカの、左派といいますか、リベラル派の人たちのことを指しています。日本語でも意識高い系という表現が最近よく使われています。そこに近いんですけども、日本語のニュアンスよりはもっとこう挑発的な感じがしますね。
これまでにもアメリカでポリティカルコレクトネス PC、 政治的に正しさを求める考え方っていうのはあったと思うんですけども、それとは違うんですか？
発想としては似ています。ポリティカルコレクトネスと言いますと、例えばその議長を意味するそのチェアマンという表現が、その女性差別的だということで、最近ではこうシェアパーソンというふうに入れ替えるなど、
マンではなくてパーソンと、
そうですね、そういうふうにして、主にこの表現の是正を求めていたわけですけども、ウォークっていうのはそこから一歩踏み込んで、実際の抗議活動を行って、そして政策そのもののこの是正を目指していく、非常にそういう意味では政治色がより強くて、しかもこう担い手も Z 世代などの若い世代が中心になっているわけです。
このウォーク、具体的にはどんな動きがあるんですか？
はい、例えば黒人の尊厳を求めたブラックライブスマーター運動ですとか、はい、あるいはそのセクシャルハラスメントに反対するミートゥー運動といったようなものっていうのは、ウォーク文化の代表例で、それぞれ大きな盛り上がりを見せてました。で、もともとは黒人差別をこう糾弾するときに用いられた表現だったんですけども、今ではその宗教差別とか年齢差別、あるいはその経済格差とか環境破壊まで、その社会の不公正とか不正義を告発する運動そのものを表す、キーワードになっています。
ということはアメリカ社会の中でずいぶん広がってきてるんですね。
そうなんですね。例えば大草原の小さな家っていう有名な小説ありますけど、
NHK のテレビで放送してましたしね。
はい、その、小説の著者の名前を冠したローラ・インガルス・ワイルダー賞っていうのがあったんですけども、これは最近児童文学遺産賞っていうふうに名称変更されたんですね。でこの理由っていうのは、そのワイルダーさんの作品の中に、その先住民やその黒人に対する差別的表現が含まれているという、そういう指摘があって問題視されたためなんですね。それは一例ですけども、他にもそのインターネットの中で、特定の人がこう昔、例えば十何年も前に発言した、ものがこう見つけてきて、でそれをもとに批判して、謝罪や辞任にこう追い込まれていく、そういう事例もかなり日常的になってきているということですね。
過去に遡って、確かにポリティカルコレクトネスという考え方よりちょっと先鋭化した印象を受けますが、渡辺さんご自身アメリカでそういう場面に出会ったことっていうのはあるんですか？
はい、多くあります。例えば、今年10月半ばに西海岸のある大学を訪れたんですけども、そこの大学では多様性に配慮したキャンパス作りということで、例えばですけど、このブラックリストとかブラックボックスといった、単語の中にこうブラックっていう単語が入ってますよね。でこのブラックというイメージがこうブラックリストとかブラックボックスといった場合、どうもこうかんばしくないと。でそれがどうもこのブラックのイメージと重なって、こう人種差別を連想させると、
そういうことですか。
で使わないようにっていう、職員向けのガイドラインには書かれていましたね。ですので、日常の何気ないこの表現から社会の意識を変えていくっていうのは一つの見識だとは思うんですけども、ただ実際に自分がそうした大学で例えば教えるとなると、こう身構えてしまうというか、ある種の息苦しさを感じてしまうと思ったのもまた事実ですね。
かなりやっぱりこう繊細といいますか、センシティブ、気を使わなければいけないという感じでありますよね。
そうですね。そし まあ、批判されるとまさにこう謝罪とか辞任に追い込まれるとなると、はあ、やっぱりちょっと緊張感はありますよね。
はあ、そうですか。ではこのウォーク文化、保守派の人たちはどう見ているのか、さらにこのウォーク文化の行方はどうなるのか、この後詳しく伺っていきます。今朝の聞きたいは、保守派とリベラル派との間での分断対立が深刻化するアメリカで背景にあるというウォーク文化について、慶応義塾大学教授の渡辺康さんに伺っています。渡辺さん、このリベラル派が支持するウォーク文化の動きに対してですね、対立する保守派はどういう反応なんですか？
はい、非常に強い反応を見せておりまして、例えばですけども、トランプ前大統領、去年東京オリンピックありましたけども、そこで、トランスジェンダーの選手が参加したことに、まあ、非常に不満を抱いて、はい、まあ、その結果東京オリンピックは台無しになったというふうに述べたりしています。それから、まあ、そのオリンピックの際にですね、その人種差別に抗議した女性サッカー選手を批判して、まあ、そのウォークのせいでアメリカの女子サッカーは惨敗したんだというふうに批判するなどしています。それから最近ではこの共和党内でトランプ氏最大のライバルとも目されているフロリダ州のデサンテス知事いますけども、彼もやはりこのウォーク文化に対してはとても反発を強めてまして、その LGBT ですね、個性的少数派に関する教育を制限する法案をこう反ウォーク法っていうふうに名付けて、そして、まあ、保守派の支持を固めようとしているわけですね。
政治の舞台でもかなり具体的な動きが出てるわけですね。
そうなんですね。今月の初めにも、バイデン大統領がロシアに拘束されていたアメリカの女子バスケット選手の人質交換に成功して、
ありましたね、はい、
それをめぐっても、その同選手が女性で黒人で同性愛者だから積極的にその人質交換に応じたんだと、つまりエコひいきしたんだというような批判がその保守派の方から向けられているということで、そういう意味では非常にこう難しい状況になっているというね。
アメリカといいますと、やはり言論の自由、これをとりわけ大切にしているというイメージがありますけれども、なかなか大変そうな感じですよね。
そうなんですね。保守派はもう自由に発言ができないと、例えば SNS で自由に投稿できないというふうにこう不満を持っている一方で、リベラル派の方はこの SNS ではそのこう差別とか偏見を助長するそのヘイト発言を野放しにしているという、はい、まあ、そういう不満を持っているわけですね。ですので、まあ、最近ではですね、このアメリカの若者の間でもうアメリカが大切にしているはず その言論の自由というのはもう建前にしか過ぎないんだというふうにこう否定的に捉える傾向があるという、まあ、そんな報告調査結果も出ています。
かなりアメリカのその在り方、民主主義の在り方そのものに関わるような影響も出てきている感じですけれども、この渡辺さんはウォーク文化、今後ですね、行方というものはどのようにご覧になってますか？
はい、結局これは個人の価値観に関する問題なので、こう妥協しにくい面があって、こう数字を出されたからはい納得しますというような問題ではないわけですね。で、折しも来年からアメリカでは2024年の大統領選挙に向けた動きが本格するわけですけども、はい、民主共和両党ともあえて、まあ、こういった妥協しにくい問題に訴えることで、その支持者を広げようとする、まあ、その結果さらに分断が深まりかねないかというふうに思います。
これからその、まあ、日本でもアメリカ大統領選挙に向けてさまざまな報道が出るときにも、このウォークっていうのを一つこうそれを読み解く鍵というかキーワードとして覚えておいた方が良さそうですね。
そうですね。経済とか外交といった点にどうしても私たち関心を払いがちなんですけども、アメリカ社会の、まあ、その身近な有権者にとっての身近なところで問題になっているのは、まあ、こういったその価値観に関する問題ですね。 だということは押さえておいて良いかと思います。
表面に出てくる政治的経済的な動きだけではなくて、その文化の底の方、深層の方で徐々に変わっている、あるいは動いている、そのあたりを示している言葉なのかもしれませんね。で、アメリカのウォーク文化ですけれども、日本にいる私たちはどう見ればいいんでしょうか。
はい、やはりこの差別とか偏見というのを克服していく上では、
はい、
こういった態度というのは、うん、否定はできないと思うんですよね。ただあまり攻撃的になりすぎると、指摘された側はかえって態度を固くなりしかねないと。ですので、日本とアメリカはその風土が違いますけども、日本の場合はあまり相手との対決性を前面に出すよりは、むしろこの相手の変化をうまく促していく、
うん、
よりソフトなアプローチの方が適しているのかなというふうに、個人的には思っています。
どうもありがとうございました。